千穂と原産流不幸癖から一瞬で抜けられる非常識な方法。おはようございます。心の断捨離ラジオ、今日も14回目ですね。始まりました。原産千穂さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではですね、昨日ちょっとまたこれ反響がね多かった負の感情の手放しなんですけれども、早速ね、私ちょっとインスタで質問を募集したところですね、コメントがお寄せいただきましたので、そちらからまずご紹介したいのと、またレターもね届いておりますので、そちらをご紹介ねしていきたいと思います。はい、インスタの方ですね。負の感情を感じた時に、その感情、その時にすぐパッと手放せる方法はありますか？あ、ももさん、おはようございます。源さん、パッと手放す方法はありますか？
うん、ある。あ、ちょっと待って、聞こえてます？
はい、聞こえてます。
あ、はい、人によってどの方法でもいいんですよ。
あ、はい、
あなたはどの方法が一番パッと手放せますかという、
なるほど、
ことなので、はい、ちょっといくつか多分言った方がいろいろ
あるんですよね。はいはいはいはい、
う
ん、なるほどですね。じゃあその自分に合ったパッとこう手放す方法が見つかったら、逆にすぐこう対処できますもんね。
あ、できるね。今まで、全然腑に落ちなかったけど、わっ、これは分かったわって、要はなんかこう意識をそれを意図して、
はい、
ゴミ箱に捨てるとか、心の中からこうパカッと扉を開けて捨てるとか、はい、いろんな方法が、その中でもいろんな方法があるんだよね。意識で捨てるっていう方法でも、例えば海に流したら戻ってきちゃいましたとか言う人もいるし。
波に乗ってね。
波に乗ってまたなんか、いろんな連れてきて戻ってきましたっていう人もいるし、あれすごく良かったですっていう人もいるしね。
ああ、そうですね、
うん。そうそう。意識を物質化して捨てるっていうのは、とてもメジャーで、こう、うんうん、いい方法であったりするんだけど、うん、それでは納得というかな、捨てきれない人、はい、湧いては捨てて、湧いては捨ててって、まあ、この、地球上での感情っていうのは湧いて出てくる地球感情体験の星なので、
はい、
どうしてもそれは湧いて出てきてしまう。これ話してていいんですか？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫です。このことについて話しちゃっていいのね。
そうです。まずね、はい、うん、
はいはいはい。
なるほど。いろんな方法があるということですね。千穂さん流どうですか？
はい、あ、千穂さん、あ、いいの？原産流
は。はい。あ、原産流のこの方法はね、深掘っていった方がいいですか？はい。
いくつかあるというのを、いくつか言っていいんですかね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ3つぐらい。
3つぐらいですか。
うん。
100
個言われると困るから
さ。終わっちゃうね。
終わって
まう。そうだな。さっきの、物質化っていうのが一つ。
はい。
これはまだ、話したことありますよね。
はい。
話したことない。
ありますね。
ラジオであるね。
ありますね。
はい。心の中のやつをパカッと開いて、
はい。
手に磁石だと思ってバーッと開いて、そこから物質化して、うんうん、投げて、
はい。
自分で浄化していくっていう方法。
はい。
うん。で、もう一つは、これね、今日あやちゃんが朝ライブで言ってたんだけども、うん、この感情が湧くと、怒りとか湧く、
うん
うんうん、その時にエンドレスで出てくるのかみたいな話してませんでした？
してました。はい、
うんうんうん。で、怒りとかっていうのは、まあ、目の前で喧嘩してる人がいなくなるわけでもなくって、そこに反応するかしないかっていうだけで、うん、自分の中に怒りが湧いてくるか来ないかだけな話なんですよね。
はい、うん、
だけどじゃあこれが、湧いてこない人
は、
はい、わあ、なるほど、これが自分の中にあったんだってなってる人はもう怒り湧いてこないのよ。
ああ、確かに。
前の話とつながりますかね。
はいはいはい。
うん。自分の中のものが投影されてるっていう風な考えでものを話すとですね。
はい。
うん。で、この人を使って、自分がそこに反応してるっていうことは自分が持っているっていうことだから。
そういうことですよね。
うん。うん、で、自分が、それを出してくれたっていう、投影してくれた人がいるっていうことだけでももう感謝なわけじゃん。
そうですよね。自分じゃ分かんないですもんね。
そうそうそう、物質化できたわけだから。
はい。
もう怒りにならないよね、そもそも。
ああ、なるほど、確かに。
なりようがないよね。で、それによって自分が、見つかるわけだから、
はい。
感謝になって、どこら辺で怒りが出てくるのか、私はもうわからないんだけど。
あ、もう、ケンさんの場合は、イラッとした瞬間というか、もうその瞬殺で感謝に変わってるってことですよね。
おおーってなるよね。
そうそうそう。おお、ありがとう、みたいになるんですね。
うん、ああ、これまだあんだなって。で、そうするとさ、自分が、まあ、イラとはすることあるよ。
はい。
怒ることもあるんだけど、ああ、なるほどねって。
うん、うん。
ただ、この感情を持ってるっていうことに気がつくっていう事実なだけで。
はい。
で、そうすると、自分から剥がれていくわけだから、
はい。
自分により近くなっていくわけじゃない。
そうですね。
その怒りとか、要は負の感情、大きく総称すると負の感情っていうのを身にまとっていっているだけで、
はい。
十二一人のように身にまとっていってるのを一枚ずつ見せてもらうことによって剥げるってことなんで、脱げる。
脱げるね、はい。
うん。脱げるってことは、自分に、本当の自分にさらになっていくってことでしょ？
そうです。
うん。ありがとう以外ないよねっていう。
そうですよね。本当の自分になりたいって皆さん思ってますからね。
なりたいって言う人はね。
言う人はね。
うん、そうそう、そう言う人はね、そうだよね。そうですね。あとね、あと、あー、そっかーって。怒りがうわーって思った、うん、ってことは、あ、なんだタバスコかけちゃったって魔法の言葉です。あ、タバスコかけちゃって刺激的なんだよね。
あ、
うん、私はね、何でも割とね、七味とか、あのと七味かけの好きなんだけど、
はい、
そうすると刺激的でしょ。
はい、
うん、
みんな刺激的が好きなんですね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、あの、まあ、まだいくらでも出てくるんだけど、あと一個言おうか。
あと一個、はい。じゃあ最後お願いします。
うん。結局、在庫制度っていうか、次々に出てくる。次々に出てくるんですけど、まだなんですけど、あんたいくつ在庫持っとるんっていう話になってるでしょ。
はい、
うん。で、まだまだ在庫がある。で、いつまで出てくるんですかって、そんなもん知らんがな、あんたがいくつ在庫買ったんだわっていうね。なくなったら、店長補充お願いしますって言ったら補充してるわけだよね。
あ、そうですね。昨日のも同じですけどね。
うんうん、でね、その補充先っていうのは過去。
ああ、確かに。
うん。
いっぱいあります
ね。過去から引っ張り出してきて、
はい、
目の前の、人はそんなことは言ってないのに、もう関わらず。まあ、5年前の弁当とかを食って、腹痛起こしたみたいな。それいつの出来事ですか ?5 年前です。
おぉ、ね、
!5 年前だったら、まあまあだいぶ腐ってるね、みたいな。
ああ、なるほど。
うん。まあまあ腐ってるとさ、それ食べた時にさ、あやちゃんどうする？手作りだよ。防腐剤入ってないよ。
だいぶ下しますね。
だいぶ下しますね。おえ言うね。
おえ言うね。
おえ言うね。
寝込むかもしれないですね。
ねえ、うん、もう下すわ、吐くわ、はい、オンパレードになるよね、はい。で、それを見ていた、じゃあ、千穂さんがどうなるかっていうと、
はい、
もらいゲロするよね。もらいゲロする。これが周りにいる人が、全く冗談じゃないよねって言って、この夫婦喧嘩とかをもらいゲロ状態だよね。
なるほど。
あんたね、あの時のね、なんとかでね、お前がこうだねって言って、もう、やめえ、もうそのもらいゲロっていう、あの、もう食事中の方ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
比喩にね、あ、例えに品がない。
例えに品がない。
もらいゲロとか。
ちょっとね、あの、この辺でじゃあ、あの、デビー千穂さんに、あの、
デビー、
ごめんなさい。デビー千穂さんに品のある形で、ちょっと、解説していただきましょうか。
ちょっとバトンタッチします。これ以上、あの、放送コードに引っかかりそうなんでごめんなさい。失礼します。
わかりやすいんですけどね。とてもちょっと。
わかりやすい。そうそう、昨日もね、ちょうどセッションでその話をね、してて、
はい、
もう大爆笑だね、みんなで。やばいとか言って、吐いてるとか言いながら。 まあでもそういうね、あの源さんがそうやって例えるのはすごいイメージが湧くじゃない。
湧きますね。
ねえ、なんかやってしまやっちまってる時にさあのね、タバスコとか出てきたりとか、なんか5年前の弁当がとか言って言ってるのって思い出すからさ。
確かに。
そういうふうにあの思い出すっていうのね、大事かなと思うよね。
デビー夫人なんとかして。
デビー夫人的、
デビー夫人的にはですね。はい、で私はね、あの元々スピリチュアル系出身じゃないわけですよ。
ですよね。
結構さ、はい、ほらいるじゃない、皆さんね、あの、カードが好きとかさ、はい、ほらね、なんか見えるとかいう感じじゃなくて、はい、ガッチガチの私左脳派で多分生きてきている、はい、ですよ、
はい、
ロジックで生きている私としてはですね、
はい、
あのやっぱ湧くじゃない、感情がね、例えば嫉妬とか不安とかが湧くよね、
はい、
私も湧くんですよ、未だに湧く時もちろんあって、
お
あ嫉妬した今私って、
はい、
いうことに気づくわけですよ、例えばね、
はい、
あ、なんか、え、あの人すごいけどなんか嫉妬心が生まれるみたいなのって、あ、
まず気づく、
うん、なんか出たみたいな、
お、
お、なんか私出たよ今みたいな、で、なんでその感情出たんかなって思うわけね、はい、ちょっと引くのね、はい、引いて、はい、このなんだこの嫉妬っていうやつはみたいな、うん、お前は誰だみたいな尋ねるわけよね、
はい、
で、そうすると、あ、私こういう風になりたいって思ってんだとか、うん、これぐらいできるって思ってんだっていう嫉妬かもしれないし、
はい、
うん、例えばすごい綺麗な人見て、あの人綺麗だけど、どう、もうなんかスーパーモデルの人を見てもイラッとしないじゃない、うん、
間違いないです
ね、
うん、
でも自分よりちょっと綺麗な人とかってイラッとするかもしれないよね
ちょっとね、ちょっと
あのレベルまでレベル言うな、レベル言うなみたいなね、うん、で自分よりちょっと綺麗、ちょっとなんだろう、モテるとかさ、
難しいね感じの ね、はいはいはい、
あるじゃない、はい、なんであの人がモテるのよみたいなとかさ、
はいはい
そしたらやっぱその人ぐらいにはなりたいと思ってるとか、そういう風にモテるようになりたいって思ってるけど、うん、でも口ではさ、うん、何あの人っていうわけね、みんな、
あー、はい、
うん、でそれは責任を外に投げてんだけど、あ、なんだ私ってああなりたいし、ああなれると思ってんだ、じゃあ頑張ろうとか、じゃあこうしようっていう行動に変えればいいじゃんね、
おお、はい、
うん、で、あ、不安を感じました、
はい、
あ、不安って何やこれみたいな、また思い出すわけね、うん、え、不安って何これ、私どうしたいと思ってんのって、うん、っていうので、またこれはこれで現場検証したりとかするわけね、
あ、
不安ってすごい漠然じゃんね、
そうですね、
うん、なんとなく不安なんです、
はい、
お金が未来なくなりそうで不安なんです、
あるある、
え、それいくらあったら満足なん
質問しない、
ね、よくね、そういうよく私ね、人にあのセッションの中でも質問するんだけど、
はい
はい、いくらあったら安心するの、
うん、
いや100万ぐらいあれば、あ、ない、今ない、ない、ないです、いくらぐらいある、50万です。あ、じゃあ50万なんとかしたら安心するの
明確
そうだったら50万稼ぐ方法を考えればよくないっていう風に、すごい冷静にな位置まで、もうこうなの、負の感情で、あの、わちゃわちゃしてるというかさ、ふわふわしてる部分を明確にすると、やるべきことが見えるだけっていう感じなので、感情に溺れているのも楽しいからいいんだけど、まあ、感情に溺れてて嫌な人はそうやって冷静に物事を判断していくっていうことは私は好きかなって思うし、
なるほどなるほど、うん、あ、ももさんもなるほどって言われてますね、あ、まあ、確かにその、まあ本当源さん言われてたように、その自分本当の自分に戻りたい、なりたいっていう方はっていうところになるんですけど、そうやって感情に溺れているよりも、うん、今からそうやってできることあるよねっていう事実に基づいて、チョーさんよく言われる数字から逃げずに
数字から逃げずにね、
うん、そこはやっぱり地に足ついてっていうところがね、私もあるんですけど、これってということは、ゲンさん、チョーさん、その、
うん、
負の感情を感じるって悪いことじゃなくて、やっぱりメリットありますよね、
あるよね、うん、めっちゃある
あるね、
うん、
気づきをくれる、たくさん
ね、ということですよね、
うん、
なので源さんもイラッとしたとこに泉ありという言い方をされた
り、うん、そう気づきだし、あとはまあ負の感情って自分を守ってくれるためのものだったりするわけよね。
うんうん、うん、ああなるほど。
うん、そう、あの、うん、あっち行くと危ないよって言って、うん、言うのをストップしてくれるわけじゃない、自分を。だからそれを守ってる自分、自分のことを守ってる自分だよね。
うん、
それに、なんで守んのよって言って
。いらないわー言ってね。
うん、だってこう、怖いって言った方がいいでしょ、だって、
ま、間違いないね。
5年前に怪我したじゃん、それで。
そうそう、いっぱい声聞こえるよね。
だから言ったのに、負の感情とかって言わないで。
はい、でもね。かさぶたみたいなもんだよね、なんかさ。
かさぶただな。
落としちゃった
ね。かさぶためくらないでみたいな、うん。せっかく修復しようとしてるやんみたいな。
また血出るって。
また血出るからやめといてみたいな。
うん、血小板大忙しだもん。
大忙しだよ。
すごい、ね、今日もちょっと細胞の話まで出ましたけどね。いや
でもね、細胞ね、細胞って私が最近もう、うん、もうめちゃめちゃ腑に落ちたのはその細胞レベルだった。
うんうん
うん。うん、
前回もねありましたけども、はい。
そう、あのだってみんな一緒じゃんって、ワンネスとかって意味わかんないとか思ってたの。
ワンネス性とか言ってね、本書いてるけどね。
書いてるあれね、なんだか知んないけど、まあなんかそういう言葉が出てきたから書いたけど、
はい、
あれね、よくああいう書いた人天才だな、なんでだろうな。あれ、後から考えてもよくできてるなと思うんだけど、あのね、やっぱり、私も、あの、千代さんと一緒で、そのスピリチュアルっていうのは一切ない人だったわけ。っていうか、むしろ嫌いだったのね。
ああ、そうでした、そうでした、
うん。
はい。
うん、うん。親の影響で好きじゃなかったんだけど、
ええ、
そう。で、その人が今やお前は神だとか言ってるから、ね、おやおやと思ったの。でもね、そのお前は神だは、細胞レベルで見たときに、そこに気がついたから、多分このお便りくれた方って、すごくあの、なんていうのかな、思考でこう考え、思考で考えられるっていうのは、馬鹿にして言ってるんじゃなくてね、すごく賢いっていうね、物事を順序立てていろいろ考えられる方だと思うのね。
はい。
うん。だから、そこを利用して、
はい、
うん、細胞レベルから自分のワンネスで考えれば、この人ものすごい腑に落ちると思う。素粒子レベルの話をしたら、あ、なんだ、全部一緒だったんだっていうことにこの人気がついたら、
なるほど、
もうぜ、もう全部、あの、まるっとわかると思う。だから人によって、そこの、
うん
うん、それで分かる人もいれば、分からない人もいればなの。で、私はいろんなとこ、なんていうのかな、こう、聞きはするけど、はてなっていうところはあったところが、やっぱりね、うん、ある時なのよ、
うん。
時期ってあるのよ。
はい。そうですね。
来たーみたいな、もう2チャンネルの、2チャンネルの頭の上で、もう来たー来たー来た
ーめっちゃ分かりやすいイメージ湧きましたね、これ。
来たーってなったよ。うん、うわーこれかーって言ってなったのは、私はつい最近やっぱりこの世界が仮想現実であるっていう事実と、そういうなんていうのかな、本当の自分っていうのは一体何なのかっていうところの答えを、うん、そこからもうズコーンって分かった。
うん、すごいよね。
すごいですよね。それをこう分かりやすくね、ちょっといろんなこうイメージ湧く
ように。もらいゲロとかで言っちゃう。
そうそうそう。言わないようにしたのにまた言いましたね、今、ゲンさん。
ごめん。
いいんですよ、ね。はい。皆さんまたイメージしないでくださいって言ってしちゃいますから、これ。もうね、してください。
してください。してください。
うん、面白い。
ねえ。いやいやいやいやいや。それをいろんな言い方でね、していただいてるってことで。ももさん、すごいですね。もらいゲロ。ももさんも書いちゃった。はい、そうなんです。
そう。だからそれをね、またちょっと話すと、今回の回では足りないので。
そうですね。
あの、うん。前言った見えてるものは全て過去っていうのも、そこから、来るところの話なんですよ。うん、
そうですね、これは何回かに分けてっていうね、う形になるかなと思いますが、
うん
うん、これまたその
また、ね、ちゃんとセミナーとかやりたいね、はい、
そう思いました、私も
ね、
うーん、
うーん、
まあね、スクールとかね入っていただいている方はね、うん、あのいいんですけど、まあ、一般の方もね、うん、リスナーの方もいらっしゃいますので、
そうですよね、
なんかいいタイミングで、
はい、スタンド FM 限定セミナーみたいなね、
あら、あらま、
皆様第1回目からの聞いていただいてて、ぜひぜひ、
うん、
ね、ぜひやってくださいってももさんもね言われておりますけども、
なるほどね。じゃあ私顔は出さないでだったら大丈夫
セミナーなのにね
好きじゃないんだ、
顔出さないよ。
ぜひ皆さんもね、ゲンさんがこう SNS 上でこうリアルでね、お顔を出すっていうことが本当にないかもしれないっていう、
もう ね、
ね、
あの、
なくなって
きた、もうね、映像もね、もうこの前の2日間ごめんなさい消しました
消したんですか
消しました、好きじゃない。
そうなので よりこれ、ま、ちょっとあの東京セミナーでお友達紹介プレゼントの中に実はゲンさんとインスタライブができるというプレゼントもあるんですけれども、これはちょっと危ういですね。
危うい、あやとにしとこうかな。
あや、
私とですか。ゲンさんはなんかあの違う写真とかでなんかぬいぐるみ置いとこうかな。
ジョージ、お猿のジョージ出てい
た。ジョージも今ダメなんですよ、今あげちゃったんです。
あ、だ、ね、うちに来ちゃったのね。
ちょっとね、いろいろとこんな感じ、皆さんリアルでね、ゲンさんのこの変化模様も見ながら、うん、ぜひもうね、リアルでお会いできるのは東京のみと今なっておりますという感じで、あの、ね、おりますので、
どんどん希少価値がね、上がってくるね。
すごいですね。本当にももさん笑ってる。本当にね、あの貴重なあのところに私もなんか光栄でございますけれども、じゃあこのまあ負の感情をね感じるっていうところで、ちょっとまた皆さんこういろいろ思われることも、まあレターもねちょっと届いてたのもあるので、うんうんうん、また次回あの、ね、ご案内させてもらって、よりね、うん、ちょっとこれは皆さんでこれ、うん、来たーっていうのが人それぞれそのタイミングがあるっていうことなので、うん、
ある、
ぜひそれ分からないとか言ってまた自分に鞭を打たないようにぜひ皆さん気をつけましょう。
そうそうそう、焦らなくていいんだよね、うん、
焦るね、焦る、
うん、あの、
そうなの、
そう、こうやってるとさ、抜けみんなが抜けていってますみたいなさ、うん、なんか分かりましたとか言ってると、
う
んうんうん、私分かってないけどみたいな、
そうそうね、
私抜けてないってダメみたいな感じでまた焦って、
はい、
え、なんか私あーダメみたいな、
はい、
タイプの人がいるので、
います、
あ、別に悪くないので、
そうです、悪くないです、
ね、ね、タイミングで必ず来るから、
そうなんだ、ね、自分が、もしね、
はい、
あなたが演劇をするのに台本を書いていたとしたら、
はい、
最後自分を、崖っぷちで終わらせますかっていう話になるわけカスペドところでザンジャンジャンジャンザバーンみたいな
エンドみたいな
エンド、そこで終わるみたいな
主人公死んで終わり、
なかなかですね、
みたいな、そういう風にならないじゃん、多分自分で書いたらすごいいい結末を書くと思うんだよ、
確かに確かに、
でも、はい、あのずっと平穏無事な、うん、今日は味噌汁を飲んで外を見てたら蝶々が飛んでいたっていう、ずっとそういうずっとそういうページにはならないよね。多分こういう感じにしたらこうなって面白いんじゃないかって言って、ね、あなたは脚本家として書いて、
はい、
で最後あなたはどういう風になりますかって言ったらやっぱりいい感じに書くと思うんだよ、
はい、
だからね、それを信じてくれる、あなたは必ず、そのように書いています、
うん、はい、
うん、でそのタイミングがもしかして今48ページかもしれない、
はい、
うん、であなたが今43歳なら43ページかもしれないよね。
ああ、なるほど。
うん。で、そのね、本はまあ80ページで終わるんであれば、どこら辺で、起承転結でなってくるのかっていうのは、あなたがきっと書いたもので。
うわ、
うん、うん。だからね、大丈夫だと思う。多分ちょっとね、相当な変わりも出なければ、最後、美智子は崖から死んだとかは、そうはならないと思う。
そうですね。
うん。
わあ、そうですね。いや、すごい。
例えば、リアルにね、本当にね、自殺してしまうとか、
はい、
なんか、 あの病気で亡くなるとかさ、うん、そういうのもあると思うしさ、はい、世界を見たらあの、うん、飢餓で亡くなるとか、うん、戦争で亡くなるっていうこともあると思うんだよね、うん、じゃあそれがダメかって言ったらそれも違うって、うん、それもその人のシナリオ でそのシナリオってさ死んだら終わりとかじゃなくてさ、うん、その意識っていうかさ、なんていうかな、うん、その周りの人たちがそれを覚えているとか、うん、それによって、平和がもたらされるとかさ、
はい、
あのそれによって誰かが自殺してはいけないって気づきになったりとかっていうさ、はい、なんかちょっと何ていうの、最後の結末がまだ別に用意されてるっていう感覚が最近あってね、
はいはい、
うん、だからそれさえも良くてって、
うん
うん、死すら良い、良いというか死すらそれはそれで役割があるのかなって思うんだよね。
そうですね、うん、悪いっていうことではないってことですよね、
うんうんうん、
わあ、すごい、またこれ深いお話で今日は幕を閉じようとしておりますけれどもね。
閉じようとして
ますね。じゃんじゃんじゃん。その幕じゃない。
今日はカスペ好きだから。
すごい。
その幕じゃない。
今日は面白いね。そのゲロの話から最後そのシナリオの話まであの飛び出しましたが、これぐらいね、本当にあの意識の世界って広いしね、どこを見ますかっていうとこなのかなと思ったんですが、ぜひ今日あの話に出てきましたね、源さんのどんな夢も叶える神様の正体っていう本も改めてまた読んでいただけると、なんかこうね、来たっていうきっかけになるかもしれないなと思いました。はい、ということで千代さん、今日はどうだったですか？
もらいゲロはしないよ。
あれ、千代さんがそっち使う。
ダメ、デヴィ夫人。
あ、やだ、あら、やだ、私はそんなこと言うキャラじゃなかったわ。何キャラ、何キャラ、
何キャラだ。
いや、面白いよね、なんかこういう話も、はい、うん、楽しいなと思います。
はい、ありが
とう。あ、一個ね面白いこと言ってた、はい、あのね、保育士のね、 T 先生っていうね、はい、YouTube もやってる先生がいるんだけど、男の人でさ、
はい、
あの、うん、チって子供に対してチってなるときあるじゃんね。
はいはいはい。
チって言ったときにどうしたらなってしまう、私どうしたらいいですかみたいな。でそれをダメダメって言うんじゃないのはしんどいから、うん、もうそれはしなくていいんで、うん、チって言ったらチュってあの投げキスしましょうって言ってた。ウケない、チッ、あ、チュッみたいな。
チって言ったら、チュッって
言う。天才。
天才だと思わない？そしたらさ、そしたらすごいさ、笑えてくるからって。
なるほど。
すごい。
いいよね。チュッって言ったら、チュッってしたらさ、自分も笑えるし、子供も笑えるし、もう何？みたいなさ。
今ちょうどいいじゃないですか。あの、チュッ、可愛くてごめんって言うと歌うから。ね、チュッって言ったら、チュッってやったらいいから。
すごい、
すごい、
言ってた。まあ、そんな方法でね、浄化してもいいんじゃないですかね。
本当ですね、本当今日はもう浄化の方法は人それぞれいっぱいあるよということですが、源さんどうだったでしょうか？
はい、ありがとうございました。今日もね、お便りいただいた方、
はい、
あの文通のようにあなたとこうやって会話できてるのが私はとても幸せでございます。はい、あの今ね、うまくいかなくてもそれが必要なことだったら、時期が来たらね、必ずそうなるっていうふうに、ん、絶対あの自分を信じてください。
はい、
うん、で実のところはね、うまくいってないわけじゃないんですよ。
うん、うん、
で自分が本当にやりたいこととかね、うん、をきちっとしていれば、それは必ずね、現実に現れてくるので、
はい、
はい、あの大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、志村けんじゃないけど大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。
ね、皆さん、あの忘れちゃいけない、もう皆さんこれ聞いてる時点で源さんと千代さんと出会ってますからね。これだけで私はもう素晴らしい、あの方向に行ってると思ってるので。
うん、
ぜひ皆さん自分の人生信じてもらいたいと思います。皆さん今日はじゃあ大丈夫だ大丈夫だで終わりましょうかね。はい、ね、じゃあ今日もありがとうございました。皆さん大丈夫です。はい、ありがとうございます。
はい、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ。
本日の心の断捨離ラジオいかがだったでしょうか。ね、お二人の大丈夫だという言葉に安心された方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。 ぜひですね、皆さんの抱えている何かモヤモヤだったりイライラだったり、ぜひお二人にぶつけてみてください。笑いあり涙あり、そしていろんなイメージを、沸かしていただいてですね、より簡単に、幸せの方向へという形になっていくと思いますので、ぜひぜひ送ってください。それでは次回の心の断捨離ラジオもお楽しみにしていただきますと同時に、東京セミナー、詳細ね、ぜひ概要欄のホームページから見ていただきまして、どういうことするのかなっていうところですね、見ていただきたいと思います。はい、私自身ですね、源さん千穂さんにリアルでお会いしたことが大きな、本当に大きなきっかけとなって今の私があります。ぜひ皆さん自分らしく、楽しく毎日を過ごすきっかけとして、ぜひお二人に、そして我々、コミュニティのメンバーにですね、関わっていただきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。